皆さんおはようございます。中央聖書神学校2年生の北沢信義と言います。いつも中央聖書神学校のためにお祈りをしていただき、またたっとい捧げ物を、心から感謝しております。三宅先生は中央聖書神学校の校長先生として、いつも学校と将来の伝道者育成のために労を費やしてくださっています。先生は、説教学またペンテコステの学びを、受けて、自分はですね受けまして、一回はこの三宅先生の恵み教会に来たいなとずっと思っていて、本当に三宅先生がですね今回派遣をお呼びいただきまして、このように皆さんとご一緒に礼拝ができることを心から感謝しております。初めはですねコロナということもありましたので最初は来れなかったんですけれども、その中では LINE を通してもう本当に皆さんがですね活気あふれるような交わりをされていたのを、LINE の中で聞きながら、本当に恵みに満ちてるなというふうに、私自身はいつも思っておりました。つい 2,3 ヶ月前からですね、このように参加させてもらっていて、もう毎週来るたびに本当に恵み教会って神様の本当に素晴らしい本当に証と恵みで本当に満ちてるなというふうに改めて思わされております。このように皆さんとご一緒に、今日礼拝が持てることを心から感謝しております。私自身はですね美術大学に行っておりました。なので油絵を描いていたんですが、絵を見たり絵を描いたりするのがとても好きで、教会のポスターとかですねよく描いておりました。一つちょっと絵にまつわるお話をしたいんですが、皆さんはレオナルド・ダ・ヴィンチという人ご存知でしょうか。この絵は今世界でも最も高い絵と言われております。なんと金額が、495億円というですね破格な値段なんですけれども、しかしこの絵というのは2000年に入ってからダ・ヴィンチの絵画ということが判明し、それまでは人々の目には触れていない絵だったわけです。1950年には45ポンド、6000円の絵画として売られていたんですね。この絵画をこう年をかけて修復するにつれて、その絵の具とか何層にも何層にも重ね塗りをしてしまったせいで原型がわからなくなってしまって、これがダ・ヴィンチの絵画であることが不明であったということなんですね。2000年に入ってからこれがダ・ヴィンチの絵だということで一挙に金額が増えて、なんと今では495億円にもなったということなんです。6000円の絵画が同じ絵画であったとしても50年後には495億円にもなっているわけです。人の見方によって価値があるものにもなるし価値のないものにもなるわけです。さて人の人生はどうでしょうか。今ある私の人生で何を見るかどのように見るかによって自分の人生が価値ある人生にもなるし、また価値のない人生にもなってしまうのです。たとえどんな不幸な人生価値のない人生だった人でも、しかしこの人生の中に神様の存在を見ることができるのならば、その人の人生は価値あるものとなるのではないでしょうか。今日皆さんにイエス・キリストを見る生き方こそが最も幸いな生き方であるということを知ってほしいと思います。メッセージタイトルは私の人生の中にイエス・キリストを見ようです。ではご一緒に 聖書箇所使徒教伝の3章1から10節を拝読してまいりたいと思います。では私が奇数節を読みますので、じゃあ皆さんの方が偶数節をお読みいただければと思います。使徒教伝3章1節から10節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。
すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちからと情報者を求めた。毎日美しいものと呼ばれる宮に登って降りてくれた。
彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。
ペテロはヨハネと共にその人を見つけて、私たちを見なさいと言った。
彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。
するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり、
そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、
踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり踊り上がりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。
人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。
そしてそれが宮の中心のもののところで、
はい、生まれつき足の不自由な人は生まれた時から足が悪く歩けないでいました。周りの者から運ばれて置いてもらっていたのです。この人はユダヤ人です。当時のユダヤ人は神様を神殿の中で神様を礼拝することがユダヤ人として当たり前のことでしたが、金銀が豪華に飾られているとても綺麗な門の横で一人寂しく置かれ、座りながら、そしてその門を入っていく、毎日礼拝で神殿で礼拝を捧げるその人を横目にしながら、この人々に物乞いすること、それがこの人の人生でした。生まれつき足の不自由な人は神様から離れた存在としてみんなから扱われていた。この人からとってみたら誰を責めてよいかもわからない。自分自身の人生に自問自答しながら毎日物乞いをしていたわけです。人生には二つの生き方があります。金銀を見る生き方。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたとあります。この人の日課は人から施しを得ていたことが人生のすべてだったわけです。その日の施しがその日の自分自身の生きる糧となっていました。施しが多ければ幸いな人生であり、施しが少なければ不幸な人生だったのです。しかしこれらのものはある日一瞬にしてなくなってしまうものでもあります。毎日毎日施しを求めてその日その日で一喜一憂してしまう人生だったわけです。私たちは人生の幸いをどのように見ているでしょうか。人からの称賛、過去の業績、今持っている経歴や学歴、自分の財産や経済、そして人間関係。九州の被災地ではたくさんの家が洪水によって流されてしまいました。一瞬のうちに家財や車、また家や人の命までもがなくなってしまったのです。先日もニュースがありました。あれほど人気を得ていた俳優であったとしても決して本当に幸せとは言えず、 その命は一瞬にしてなくなってしまったのです。金や銀を見るだけの生き方とは神様を信じない生き方です。金や銀のような人生に価値あるものと見えたとしても人の命までは生かすものではありません。たとえその人が幸福に見えたとしても手にしているものはいつかはなくなってしまう儚いものです。このようにも言えます。この足が不自由な人は足が不自由であったから不幸な人生ではなくて神様を見ない生き方こそが不幸な人生であって神様を見ない人生こそが不自由な人生であったとも言えます。今日私たちは神様に目を向けて参りましょう。天地万物を作られたお方は私たちをも作られました。私たちに命を与えることができるお方、また神様こそが人生の幸いをくださるお方であることを心に留めて参りましょう。2番は、イエス・キリストを見る生き方です。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。この足が不自由な人はすでにペテロとヨハネを見ていたわけです。けれどもなぜペテロとヨハネはここで私を見なさいと言ったのでしょうか。ここで言っているペテロの見なさいとはペテロとヨハネが何によって今生きているのか、何によって今生かされているのかっていうことを見なさいっていうことなんです。つまり私たちを見なさいとはペテロとヨハネが心に信じているイエス・キリストを見なさいということをこの人に言ってるわけです。一瞬でなくなってしまう金や銀よりも人の心に命を与え、人の心を生かし、また生きがいを与え、人の心に光を与えることをできるこの神様を見なさいと言っているのです。神様を信じる生き方をしなさいとこのペテロは言ったわけです。足が不自由なこの人はペテロとヨハネを見ていたことからペテロとヨハネの中におられるイエス・キリストを見ることへと変えられていきました。一つお明かしをしたいと思います。私自身の教会に行く前のお明かしです。私の育った、家庭環境というのは非常に争いがいつもあった家庭だったんです。一番目の父親というのは、借金をですねしながらお酒を飲んでいた父親だったわけです。私が小さかった時、父親はお酒や借金、また別のですね、女性がいたりとして、母がとってもですね、苦労していたことを覚えております。またそのようなことからか、私の姉もですね、非常に精神に、心に重荷を持つようになってしまい、家庭内で、こう暴れてしまったりですね、家の中が時として、台風が過ぎ去ったようにこうしっちゃかめっちゃかになってしまった、そんなような時もありました。私の母親は、もう見るに見かねてどうすることもできなく何か新興宗教のようなものを始めたんですね。私の家の柱に何かお守りのようなシールをペタペタ貼り出したわけです。けれども一向にその 環境は良くはならなかったんです。私自身が20歳になった時に両親が離婚しました。その頃父親は、会社での派閥争いっていうんですかね、人間関係のトラブルで会社を辞めさせられることになりました。無職のまま暮らす時期もあったんです。ある晩父親は、いつものようにお酒を飲んで家に帰ってきました。家の中では誰もいない真っ暗な床にそのまま倒れるように父親は眠ってしまったんです。遠くでその父親の姿を自分は見ていたわけです。その時から自分の心の中には、人はどうして生まれてくるのだろうか、不幸な人生ならば人がこの世の中に生まれてくるのはどうしてなんだろうか、人はどんな意味があって生まれてくるのだろうかと心の中で考えるようになってしまったわけです。母親は新しい再婚相手を自分のですね、新しい父親として紹介してくれました。それが今のお寺の住職だったわけです。その時の私がどうしても知りたかったことは、人がどのように生きるかではなくて、人のこのような不幸な人生からどうしたら救われるのかっていうことを知りたかったんです。人はどうしても抱えきれない不幸や苦しみというのがありますけれども、しかしそこからどうしたら救われるのだろうかということを知りたかったんです。しかし仏教にも宗教にもそのような自分を納得する答えがなかったわけです。一時の楽しみや人が作り上げる幸せには限界があるんだな、いつか自分自身も不幸になるんだなっていう心の恐れをいつも持つようになってしまいました。何かですね、自分は楽しむ、遊ぶっていうことに何かどことなく心の虚しさをいつも持っていて、次第に友達、友人ともですね、何かこう遠ざかるようになっていったわけです。だんだんと自分の心も塞ぎ込んでしまったわけです。人生の不幸に対する人の無力さであったり恐れであったり、また自分がこれから歩もうとする将来に対しての虚しさ、その心の暗さ、この心の闇というんでしょうか、人ではどうすることもできない、自分ではどうすることも解決できない、そういったことに耐えられなくなって、その時神様にお祈りをしたわけです。祈りのうちにこの心の闇、暗さ、虚しさ、これこそは神様でしか解決することのできない人の罪の結果なんだなっていうふうに思ったんですね。その時に一つの聖書の御言葉がふと与えられたわけです。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネによる福音書の1章4節から5節です。自分のこの心の闇の中に神様の光が強烈にこうパーッと差し込んできて、自分の中の心の暗さと闇が神様の命と神様の命、神様の光がそこにあるのならば、どんな不幸だろうと、どんな困難だろうと、もう大丈夫じゃないかというふうに思うことができたわけです。それから人生の将来に対する恐れ、また虚しさ、闇がなくなっていったわけです。 この足の不自由な人はユダヤ人でありながら神様を礼拝できない汚れた者として人生を歩んでいた人でした。しかしこの人は神殿に入るその美しの門に置かれていた人とあります。ここで言う置かれるとは、神様の救いの素晴らしさを表すために神様がその人を美しの門に置かれたという、そういう意味なんですね。周りの人も自分自身でさえも誰にも諦められていたと思っていたけれども、この足の不自由な人の人生は神様のご計画の中にあったわけです。あなたが今たとえどんな場所にいようとも、たとえどんな境遇の中にあろうとも、心の罪の重荷が重すぎようとも、神様はあなたを愛し見捨てることはありません。イエス・キリストは私の罪の身代わりとなって死んでくださいました。あなたに下された神様の滅びという決定事項を、キリストご自身の愛はそれを覆して、キリストはその命を差し出して私たちを義としてくださったお方です。イエス・キリストは私の中にあるすべての罪を取り除かれます。ペテロはこの人に立ち上がりなさいと言いました。それは神様から心に光を持ちなさい、神様から永遠の命をもらいなさい、どんなことがあったとしても神のその光はなくならない、死んだものではなくて生き返りなさいというのが、この立ち上がりなさいっていう意味なんです。この足が不自由な人は勇気を持って右手をペテロとヨハネに明け渡しました。勇気がいることかもしれませんけれども、この男の人はペテロに手を差し伸べました。私たちも今日イエス・キリストにその心を明け渡してみたらどうでしょうか。心を明け渡してみましょう。私たちの人生において何を大切にし、私たちは何を見ているでしょうか。自分が手にすることだけを見ている人生でしょうか。周りで起きている出来事や人間関係や今持っている経済的なこと、学歴、業績だけを見ていないでしょうか。人生の不幸は持っているものによりません。できないことではありません。人生の不幸の原因は実は問題や悩みではなくて、その人の心の奥にある闇であり、暗さであり、その罪なのです。人生の不幸は私の人生に神様がおられないことが人生の不幸なのです。幸いな人生とは、皆さん一人一人の中にあるイエス・キリストを見ることです。イエス・キリストによって罪が取り除かれ、神様の光と命を持つことが幸いな人生なのです。イエス・キリストを私の救い主として信じるその人の心の中に神様は来られます。どんな状況の中にあったとしても心に命と光が今日与えられます。ヨハネによる福音書のヨハネの第一の手紙4章15節。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。お祈りをしたいと思います。皆さんお祈りの姿勢をとってください。愛する天の神様、心から感謝いたします。今日は使徒行伝3章1節から10節までも ご一緒に分かち合えることができてありがとうございます。私たちの日々の生活の中で目に入ってくることはたくさんあります。私たちは何を得ようか、これを得ようかと私たちはたくさんのものを見ます。しかしペテロは、私を見なさい、イエス・キリストを見なさいと言いました。イエス・キリストこそが私たちの人生の中でその罪を取り除き、どんな困難でもどんな悩みでもそこに命と光を与えられるキリストであり、神の御子であるということをありがとうございます。どうか私たちは見るものがこのイエス・キリストでありますように、私たちの永遠の命を与えられるイエス・キリストを見つけることができるように、どうぞお一人お一人を祝福してくださることをお願いいたします。一週間始まりました。職場で、家庭の中で様々な出来事があるかもしれませんが、私たちに勝ち得て余りある勝利のどうぞ力と希望がイエス・キリストを通して与えられることをありがとうございます。そのままの姿勢で目を閉じて皆さんにお尋ねしたいと思います。今日この礼拝のメッセージの中で人生の幸福について期待をし願っていたけれども、目に見えることや様々なことに思いを向けていました。けれども自分の人生を生かすのはイエス・キリストであることを今日知りました。イエス・キリストを見つけたいです。イエス・キリストに心を向けていきたいです。そのような思いがありますという方、心の中で告白してください。また手を挙げられる方は手を挙げてください。特別にその方のためにお祈りをしたいと思います。アメン。ありがとうございます。もう一つお聞きします。イエス・キリストは十字架の死は私の罪のためであったということを知りました。実は私の心の中には闇があります、暗さがあります。たくさんのものを持っているようであったとしても心の中には誰にも言えない闇があるんです。しかしこれらの罪を取ってほしいです。イエス・キリストをお迎えしたいです。イエス・キリストの十字架を信じて、神様の永遠の命を得たいですという方、願いたい方、心の中で告白してください。またそっと手を挙げてください。アメン。その方のためにお祈りをしたいと思います。また周りの方もご一緒にお祈りをしてください。愛する天の神様、この礼拝のメッセージの中で周りのものにだけ思いを向け目を向けていた時がありましたが、イエス・キリストの本当に素晴らしい救いに、イエス・キリストにこれからは思いを向けます、目を向けていきます、勇気を持って手を挙げたその方の中にどうぞ神様がどうぞ触れてください。祝福してくださることをお願いいたします。また心の中に闇が今ある、イエス様にとってほしい、イエス様の十字架の本当に救いによって命を得たいと思われた方がおりました。明確にはっきりとイエス様のその救いを体験していくことができるように、その方の人生に触れてくださることをお願いいたします。心から感謝をし、イエス・キリストのたっといお名前を通してお祈りいたします。アメン。 それでは今日の礼拝に感謝をして献金をして参りましょう。 God bless you を賛美しつつ献金をしていきましょう。レナ姉妹に献金の奉仕をお願いいたします。献金の祝福のお祈りをいたします。愛する天の神様、今私たちは心からの捧げ物をいたしました。 私たちの捧げるものはご自身の目から見たら小さいかもしれませんが、ご自身はそれを大いに祝福し、そして私たちの捧げたものを通して神の御国のためにどうぞ幾倍にもしてくださいますことを心から感謝します。捧げられたお一人お一人を祝福し、その経済を祝福し、生活のありとあらゆるその問題に触れてくださり、祝福へと変えてくださいますことを心からお願いいたします。ご自身のその大いなる祝福を心から期待をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。それではご起立ください。主の祈りを捧げ第一礼拝を終わりにしましょう。祝福をお祈りします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。御子御霊三位一体の神を崇めましょう。アメン。それではお座りください。では週報の報告をしたいと思います。夏休みシーズンに入りましたが、相変わらず新型コロナウイルスの感染が拡大しています。引き続き一日も早く事態が収束し、互いの健康が守られますよう祈り合っていきましょう。本日の第一第二礼拝は、私北沢が担当いたします。第三礼拝は、国際礼拝となり、 マイケル宣教師が説教いたします。三宅則之先生は本日グレイスゴスペルチャーチ銀座で奉仕をしております。祝福をお祈りしていきましょう。8月14日金曜日に全国ユースキャンプがオンラインで行われます。当教会では14日と16日に分けて参加します。若い魂の救いと成長のためにぜひお祈りください。アッセンブリー教団より新型コロナ教会支援募金の要請が来ています。お捧げくださる方は専用の袋が受付にありますのでご利用ください。よろしくお願いいたします。何か他にご報告やご連絡ある方は大丈夫ですか？はい。では、これで第一礼拝を終わりにしたいと思います。感謝します。